ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは、ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。トランスエージェントの筧でございます。ですね、前回からですね、このラジオでの放送に加えて別メディアで同じ内容を映像でお届けをしております。で、先々週2週間にわたって一人でお送りしておりましたが、かなり不評でしたので、この方にお越しいただいております。
はい、ポロシャツ五郎でございます。そろそろポロシャツもうきついんじゃない、
もうきついんじゃないのって感じがありますよね。
ちょっとやっぱね、中入ると寒い
ですよね、
ポロシャツだけだと、
で外出ると暑い。
体調管理ね、
大変です。気をつけて。私はね、喉のあたりが少しね、
ちょっとなんか声の調子が
悪い、
まずい、
うん、
声垂れなのに。
そうですよ。で、これも映像でもお届けしていますから、我々顔も身なりも綺麗にしてですね、これから収録に臨んでいかなきゃいけないなと、ね、こういうふうに思ってるわけですね。
ぜひメンズアパレルのお客様に関しましてはですね、はいはい、番組に服を提供していただけると
そうですね、衣装提供何々様と、はい、こういうふうな感じで、はい、やらせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。で、あとですね、まあこちらの映像をご覧の皆さんにはこれ見えると思うんですけども、はい、我々トランスエージェントで出している、まあ、日本でですね、日本 NPO 法人の交渉協会というものを運営しております。日本でですね、で、交渉学のすすめという本を、まあ、先月出しました。で、上海でも販売しておりますので、ぜひですね、ご興味ある方はご連絡いただければなと、こういうふうに思っております。
はい、
はい、ということですね。まあ、以前交渉についてもですね、お話してほしいっていうような話がありましたからね。なので、このセールスの教科書が終了した後はですね、はい、交渉学をですね、紐解いていきながら、営業っていったところをみんなで考えていきたいなと、こういうふうに思っております。
番組は続くわけですね。
番組続きますよ。あれ、もう終わりたい終わりたいんですが、私はもう100回でも200回でもやらせてもらいたいと、こういうふうに考えているんですけども、
70歳までやってい
くっていうね。でも60万回だどうだとか言ってましたけどねこれ1万回も難しいですけどね。
1万回やっていこう、も
やっていきましょうと、こういうような話でございます。
はい、
はい。で、先ほど申し上げました、我々今セールスの教科書、上級編、ラジオ聞いてる方は分からないと思うんですが、青色です。
青色です。ちなみに初級は
緑、
中級は、
中級の訪問型セールスが黄色で、フォローアップセールスが
オレンジ
やっておりますのでは
い、
はい、そういう感じですかね。はい、うちの娘がいつも緑ってこうやって押してやってますけどね、はい、そんな感じをちょっと今思い出しました
よかったよかった、
はい、
はい、
失礼しました。
はい、
ということで、前回まで洞察についてお話をさせていただきましたね。
はい、
洞察していくものって何だったのかなって話があったんですけども、五郎さん、
はい、
何でしたっけ。
性格。
性格ですね。あとはノートを見ております
性格です。
性格と、あと本当のニーズ、
ニーズ
ですね。あとは、あとは財布にいて、最終決定者どこにいるのかということですね。はい、あとはライバルが来てるのかどうか、これについてしっかり見ていきましょうねって話をしてさせていただきました。
はい、
で、今日はですね、相手の性格っていったところ、前回は性格ちゃんと見ましょうねって話しかしませんでしたね。今回は性格3つのタイプに分けてですね、ちょっと深掘って考えていきたいと思います。要はお客さんいろいろいますが、まあ、10人十色ですが、もう全部が全部一緒ですよ、ちょっと難しいんで、ある程度傾向に分けてですね、我々もこう当たりをつけてやり方を変えていけばいいんじゃないかなということで、はい、セールスの教科書でですね、3つですね、3つのタイプに分けております。
はい、
それを今日ご紹介します。1個目が人間関係重視型。
人間関係重視型。
はい。2つ目が損得重視型。
損得重視型。
はい。3つ目が直感重視型な。
直感重視型。
はい。まあ、あれですよね、セールスとか、こういう、なんていうんですかね、人タイプ別で分けましょうっていう時に、うん、まあ、ディスクとかね、いろいろありますけども、相手が D 型なのか、I 型なのかとか、うんうん、 で D 型だったらしっかり結論から言おうねとか、うんうん、I 型だったら結構関係構築していきましょうねとこういうのはいろいろあると思うんですけど、セールスの教科書ではこの3つで書いています。でまずですね、人間関係重視型ってどんな人なんだろうかっていうことを見ていきましょう。
はい。
で人間関係重視型の特徴についてはですね、セールスの教科書にこのように書いてあります。購買活動において人間関係を最も重視する傾向があるグループです。人間関係重視型の人たちにとっては商品そのものの良し悪しや価格よりも信頼できる会社なのか信頼できる営業担当者かっていうことを重視しています。だから初めて会った営業担当者から勧められて買うよりは長年の付き合いがある人を通して購入した方が安心できると考える人ですね。なので人目を気にし他人からどう思われるかを意識しながら購買活動を行いますが、それが営業担当者や周りの人に自分の判断と決断を委ねようとする頼りたいタイプと、人目を気にしつつも自分で判断をしたい好かれたいタイプに分かれるとですね。で他の損得重視型直感重視型のグループと比べると口コミが最も宣伝効果を発揮するグループですと、こういうふうに書いてありますね。要は人間関係重視型というのは、要はその会社さん、商品というよりはその会社さん、説明してくれた営業マン、この人がどうなのかっていうことをすごく重視します。なおかついきなり会った人よりもいつも来てくれるからって言ったことの方を重視するような人なんです、うんうん、でもこの人間関係を重視する人の中でも2つタイプがあるんだと。1つは頼りたいタイプですね、うんうん、ともう1つは好かれたいタイプ、うんうん、この違いっていうのは何かっていうと、要は頼りたいタイプっていうのはある程度その周りの人に判断を委ねちゃう人ですね。
うん、
うん、だからもう田中さん決めてよ、どっちがいいか言ってよ、もうそっちでやるからさっていうタイプは頼りたいタイプなんですね、
はいはい、
なんだけどある程度あ田中さんの話はしっかり聞くんだけど、分かった僕はこれがいいっていう風な話をする、要は自分で意思決定をする人っていうのは好かれたいタイプなんですね。
うん、
はい。でじゃあセールスのポイントとして、頼りたいタイプと好かれたいタイプ共通してやっていかなきゃいけないことっていうのがセールスの教科書の中に書いてあります。それ何かって言いますと、顧客の立場や状況を思いやる言葉を多用してあらゆる手を尽くして信頼されること、好かれることを目指すわけです。
うん、
共感を示して全面的に味方する、今すぐ決断してくださいとか、
うん、
無理なクロージングはしない、
うんうん、
で信頼関係ができたら自信にあふれるプレゼンでリードしていく、
うん、
で安いお得など実質的なことばかりは強調しない方がいいんです。
うん、
だからとにかく確かにね、こう、うん、恋人を作るかのようにしっかり関係構築をしていきましょう、
うんうんうん、
これが人間関係重視型における共通したポイントです。
なるほどね。
でただ2つのタイプに分けられるっていう話がありましたね。頼りたいタイプと好かれたいタイプです。じゃあこの頼りたいタイプっていうのはどんなことが必要なのかっていうのをお話していきましょう。1つ頼りたいタイプポイント3つあるんですけど、1つ目としては売り込まれると思うと警戒するわけです。だから初めは人間関係構築することに専念するわけですね。そういうことですと。
そういうことですね。
だから相手が頼りたいタイプだなと思ったら、ちょっともうセールスプレゼンテーションちょっと置いといて、上海来て何年ですか、
うんうんうん、
こういうことをやっていきましょうって話なんです。で経験実績安心というキーワードで安心していくわけさせるわけですね。これ重要なポイント。要は何十社に何百社に導入いただいております、うんうん、どこどこさんにも買っていただいてますよっていうことですね、うん、こういうことやっていきましょうって話、
はい、
で一度購入すると固定客になる可能性が高いんだけど、大切にしてもらえなかったと思うと疎外感を感じるので、まめにフォローが必要なわけですよ、
うんうん、
だからいや何もないんですけどちょっと来ちゃいました、田中さんに会いたかったから、で来ると喜ぶわけですよ。
うん、
こういう感じのタイプは別に何も持ってなくても
確かに
っていうタイプですね、
うんうん、
でそれが頼りたいタイプの、特徴です。エスカレタイタイプは何をしなきゃいけないかっていうと、細かい気配り気遣いをしましょう。お客様の立場からの意見を求めてきます。約束は絶対に守ると、
うん、
まあこれでも基本だよね、まあ、
そうですねそこはね
これタイプ変わっても基本だよねという感じですね、
うん、
ただまあお客様の立場からの意見を求めるっていうのはこれ重要なポイントです、うん、でこれ次回以降にそのセールスの伝え方っていったところ、相手によって伝え方を変えていきましょうっていうあの場面があるんです。そこにまあ詳しく説明しますが、うんうん、それちゃんとやっていきましょうねって話です、
はい、なるほど。
で次が損得重視型です。 で、損得重視型の特徴っていうのは何なのかっていうのを見ていきましょう。購買活動において損得を最も重視する傾向があるグループですと。損得重視の人たちにとってはお店の雰囲気とか営業担当者の人柄よりも買いたい商品がその値段通りの価値があるか実質的に役立つかが重要ですね。計画性に優れ衝動買いはしないので安易にローンやキャッシングは利用しません。また良い商品を探すためにいろいろなお店を見て比較検討します。即断即決はあまりしませんが一度買うと決めたらなかなか決心は変わらないのでキャンセルとかはされないでしょうと。サービスよりも物を重視します。人間関係重視直感重視のグループと比べると割引やクーポンが効果を発揮するグループですと。これはまあこういう人も結構いますよね。
うん、ここ苦手。
苦手？うん。損得？まあ確かにね、長さんは完全に人間関係重視型だから。
と直感かな。
ええー。だから こういう買ったい人が来ちゃうと。
そう。商品が良くないと当たり前だけど、うん、もうそもそも土俵に乗らない。
そうですね。
ファジーな感じの。
そうそうそうそう。
とこが結構ね。
ええ。
あと、まあ、商談の時も、うん、あの最初の。あのちょっと余計な話とかも嫌う
傾向
にあるから、
キラキラキラキラ、そうですそうです、
あのでみたいな、
そうなんですでおっしゃるとです。
ここはねなかなかの、
これはその苦手な人っていうのは、うん、こうだからこのセールスのポイントってところも書いていくわけですね。
なるほど。
数字やグラフを用いた筋道の通ったプレゼンテーションを行っていきましょう。営業担当者の話を言い分として聞くので断定の絶対的表現を多用しすぎないようにしましょう。でこれはあのこの後やる内容ですけど、はい、要はこう思いますよと、うん、こうですよって言い方すると、うん、いや本当そうなのっていうふうに
それひっくり返されますよね。
そうなんです。
100%
え他者様でこういうふうに言われていますので、まあ、こういうふうに感じてはいますが、うん、こういう点でお役に立てる可能性がありますよみたいな、そういう感じの、
そうですね、
え、うん、客観的データを見せながらそういう主張していかないとダメですよって話ですね、うん、
はい、
あとは感覚的な表現抽象的な表現を避けていきましょう、うん、いやもうバッチリでしょとか
大体いけると思いますみたいな、ね、
そうそう、もうがっつりありますからもう安心してくださいよ、これ言った瞬間に帰ってくれって
言われますね。そうですね、ここはもう 100% そう
だ、はい、でプレゼンの各段階で納得しているかどうかを確認するための質問をしていきましょう。で、要はこういうふうにご説明させて、なんかちょっと疑問点があれば、うんうんうん、ちょっとそこでコメントいただきたいんですけど、こういうことで定期的にやっていかないと、もう言いたくて仕方ないようなタイプだから。
そうですね。
突っ込んで、そう、突っ込みやがってしょうがないから。これおかしいよねみたいな。
そうですね。
その点はこういう点でございますので、こういうふうにしっかり説明していくと納得いただけるんですけど、うんうん、とにかくそういうのをこういうついていきたいタイプだから。
そうそうそうそうそう。
はい。でこういう方とのポイントとしては仲良くなろうと人間関係の構築ばかりを目指さずに相手にとって何がメリットかをよく考えていきましょうっていう話です。
そうですね、ま
さに。で次直感重視型のタイプですと。直感重視型の特徴って何かっていうと購買活動においては直感やノリで決断する傾向があるグループですと、うん、直感重視型の人たちが関心を持つのはあくまで自分自身なので営業担当者が信頼できる人柄かどうかなどにはあまり興味がありません。また安いとかお得といった損得感情ばかりするのもあまり好きではないと、
うん、
なので購買時の気分や波長によって判断が左右されるんでお店の雰囲気やイメージ営業担当者の雰囲気等にも関心を払う必要がありますと、
うん、
欲しいと思ったらすぐ買おうとするので衝動買いローン契約も多い傾向にありますと、うん、同時に気が変わりやすくキャンセルやクーリングオフも多いでしょうと、
うん、
物よりサービスを重視しますと。人間関係重視損得重視のグループと比べると商品のブランドイメージ戦略が宣伝効果を発揮するグループですと。なのでこれはねどちらかというとちょっと B2C 的なあの感じですね。 B2B だとあんまりそこまで、
うん、
あのないんですよ。
確かに
要は B2B っていうのは衝動買いがないから、
うん、
誰かに説明しないと購入ができないわけですね、うんうん、というような状況下においてはあんまり直感重視型のセールス意思決定者っていうのはないですと、
うんうん、
ただ相手がこう直感重視型だなっていうことはあるわけですね、
うん、
あこの人は直感型だなっていう人はあるわけです、うん、なのでそういう人とあの営業しなきゃいけない時のポイントを書いていきました、
はい、
一つは礼儀礼節は完璧にしましょう。これ当たり前です、
ね、そうですね。どのタイプにおいても
そう VIP 待遇特別扱いをしていきましょうと、
うん
うん、直感型あこの人直感型だなと思ったらですね。で嫌味にならない程度に承認していく、うん、いやもう素晴らしい会社作りですねこういうのなんですね。で書類の記入や押印等の手続きなど面倒なことや細かいことを依頼しない。あもうこれこっちでやってきますからでやっていきましょうと。
これ俺だな
気が変わりやすいので高額商品であっても商談の期限は長く取りすぎない。 パッとクロージングしていきましょうっていう話ですね。
で、
実利ばかりを購買強調せずに購買後の生活をイメージさせていきましょう。で、最後は話を無理にリードしようとしないと。こういうような感じです。
はい、
で、今日は3つのタイプですね。
3つのタイプ。
うん、で、これ先ほど田中さんありましたけど、うん、あ、俺このタイプ苦手だな。うん、俺このタイプ得意だな。うん、こういうのあると思うんですね。うん、で、私もあります。
ですよね。
私も損得重視型の方になるともうきついわけですよ。
うん
うん、いや、それ言ってることってこういうことも言えるよねって言われた時に、いや、もちろんそうなんですけど。けどいや、そうやって言っちゃうと始まんないんで、だからこういうふうにとこういうふうになると、はい、だから人間関係重視型の人だと、いや、そういうことあると思うんだけどさ、うんうんうん、マカギちゃんだから許すけどさ、うんうん、ちょっとね、うん、って感じになると、
うんうん、
これもう損得型だともうきついわけですよ。
なんすかね。
そうで、それ分かったら、うん、もうそういう人に対してはもう説明をする前にもうそう準備しとこうぜって話なんですよ。まあ、
そこは間違いないですね。
だからこれ
もしくは行かなく
見込み切るって話はあんまりねネガティブだから
よ
くないんですけど、
ね、げよ、
まあ繋いでいった方がよけです。だって見込み客多きゃ多い方がいいわけですからね。うん、そういうことをよく考えながら相手に応じてやっていきましょう。うん、で、それは3つのタイプがあるんだっていうようなお話が今日のお話でございました。
はい、
まあ皆さんですね、うん、まあポロシャツが好きな人もそうじゃない人もいらっしゃると思うんですけど
そう
ですよね。こういうことをよく意識しながら相手に合わせた営業をしていきましょう。今日は3つのタイプっていうのをご紹介させていただきました。うん、はい、ということでですね、今週は以上となります。また来週ですね。
また来週
やらせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。